ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。昨日に続きまして、今日も渡辺教授さんの追悼を兼ねましてですね、ゆきしよの面影。確か、昨日はゆきしの面影って、まあ、40年か50年ぐらい前に、50年ってことないな、40年前ぐらいに読んだ本なもんですから、ちょっといろいろうる覚えのことありまして。ただ、非常に、立派な方でですね、私の方にも、ご自由に文章を、私の書いた文章を使っていいですよって先生言っていただきまして、少しくらい表現が違ってても、そんなことは構いませんからっていうことで、そういう先生でしたね。本当にこう、調べたことが世に出ればいいというね。まあこの先生の本の中に肩書きのない人生ってありましたけど、最近はもうつまんないことが多くてですね、ちょっと人の上げ足を取ろうと思って一生懸命欠点を探したりね、そういう人がいますけど、まあこの熊本県出身の、まあ晩年にはですね、大学の先生にもおなりになったけど、ずっとこう、なんて言いますか、社会の中で活動してきて、まあ日本の江戸時代とか昔のですね、風景をものすごくお調べになって、そして、まあ多くの本を書かれてね、そしてそれがどうだっていうんじゃなくて、先生の場合は、まあ、日本っていうのはこういう、日本人っていうのはこういう性質だった。日本人っていうのはこう考えた。日本の文化っていうのはこうだったってことを淡々と述べられるっていう点もですね、まあ、大変立派な方でした。去年の12月にお亡くなりになりまして、ご冥福をお祈りいたします。まあ、90歳を超えての、ご逝去ですので、まあ、大往生と。まあ、業績から言っても大往生ということができると思いますが、今日はその2回目のご紹介ですね。昨日はイギリス大使の、書いたものから、渡辺教授さんの本から引用させていただきましたが、まあ、渡辺さんは応用でですね、著作権とかそういうことをあまり言いませんでしたね。私にもご自由にお使いくださいと言っていただいたりしてですね、いちいちお断りする必要ないですよなんて言ってくれたりしましたけど、まあ立派な人は立派な人ですね。ハリスっていう、これは有名なアメリカの駐日大使でしたね。これを彼が、ハリスが書いたのが1857年ですから、まあ明治維新の少し前ということになりますが、こういうふうに書いてありますね。彼らとは、主に日本人の地方の人なんかを念頭に置いてるんですが、彼らは皆よく声、身なりもよく、幸福そうである。一見したところ、富んだ者も、貧乏な者もいない。これがおそらく人民の本当の幸福の姿というだろう。いうものだろう。私は時として日本を開国して外国の影響を受けさせることが、果たしてこの人々の普遍的な幸福を増進することになるかどうか疑わしくなる。私は質素と正直の黄金時代を、いずれの他の国よりも多く日本において見出す。生命と財産の安全、全般の人々の質素と満足とは、現在の日本の顕著な姿であるように思われる。まあこれは江戸の最末期ですね。まあ皆さん、普通は庶民っていうのはですね、栄養不足だったら何だりするんですが、そうじゃなくて、身なりもよく幸福そうであると。これが本当に幸福なもんだ。次の文章は本当に現在のことをよく表してますね。日本を開国して外国の影響を受けさせることが、果たしてこの人々の普遍的な幸福を増進することになるかどうか疑わしくなる。つまり、彼らは日本が劣った国として、ヨーロッパとかアメリカの文化を入れればですね、さらに日本がいい国になると思ってきたわけです。しかし、日本に来てみると、日本を開国して外国の影響が入ることが、果たして日本の人の幸福になるかどうかっていう強い疑問を持ったわけですね。実際そうなりました。江戸の末期にですね、西郷隆盛とか、それから、佐久間象山なんかがですね、和魂要塞、ヨーロッパの技術を入れてもいいけれども、だけども、魂は日本の魂の方が優れてると、まあ多くの方が指摘したんですけど、その通りになりましたね。まあ本当に今はお金次第ということになりますね。しかし、日本人は、まあ安全でしたからね、命と財産の安全は保たれてる。しかも、質素で満足してると。まあこれは素晴らしいっていうふうに言っておりますね。まあ先ほど昨日紹介したイギリスの大使とほとんど同じような感想でありますが、 もう一人、オランダの技師でカッテンディーケっていう人がいるんですね。このやつは、これ僕の今著書の中のやつを読んでるんで、このカッテンディーケのやつが、カッテンディーケのもう本がありましてね、日本なんとかっていう、こう、嫌なみみたいな本があるんですが、そこから取ったのか、それとも渡辺教授さんの役を取ったのか、ちょっとわからないんですね。しかしまあ、こう読みますと、カッテンディーケの、あれですね、これはオランダの技師で、確かオランダの船をですね、日本に持ってきて、それで船の操縦とかそういうのをですね、かつ回収とか、まあそういう人たちに教えた教官だったと思いますけどね。日本人が他の東洋諸民族と異なる特性の一つは、奢侈贅沢に執着心を持たないことであって、非常に高貴な人々の館ですら、簡素、単純、極まるものであると。すなわち大広間にも備え付けの椅子、机、書棚などの備品が一つもないと。まあ、こういうのを残しております。もちろん、カッテンディーケは、本も書いてますからね。まあ、そこで日本の印象は非常に多く書いてあるんですが、まあ、一つとして、これ確か渡辺さんが引用した本だと思いますが、この他の東洋民族、つまりヨーロッパはもちろんということですね。ヨーロッパの、まあ、優れたところと、例えばベルサイユ宮殿なんつったらですね、豪華であることをもって何か文化のように考えてるわけですね。日本は豪華は文化じゃないと、心が文化だっていう全然違う考え方でしたからね。まあそういうことで、東洋他民族、東洋の他民族とも異なる特性はですね、奢侈贅沢に執着心を持たない。日本人は贅沢なんか全然考えてない。まあ今頃はね、なんかワイン、このワインは高いんだとかね、なんかブランド物の服を着て威張ってたりねしますけど、そんなのは本当のこの頃の日本人じゃないんですよ。私は江戸時代のこのカッテンディーケなんかとか、それからハリスなんか見た日本の方が日本人として高貴なような気がするんですけどね。そしてまた非常に高貴な人々の館、これ例えばお城なんかを言ってるんですけど、まあ簡素単純極まるもんである。大広間にですね、机や椅子とか書棚がないっていうんでびっくりしてるんですね。これは大名の住んでるところに行きますとね、畳が並んでてですね、これ他の確か書物の同じような、この頃一生懸命僕は読んだ、どっかにあったんですが、それのですね、期日にね、ご飯食べるときは、デラックスなとこ行くと思ったら、小さな台が持ってこられて、その上に置くっていうんですね。まあ、それで、まあ、あの頃は大名はもう畳でしたけど、武家の中にはまだ板張りなんていうのがあったんですね。本当に質素だったわけですよ。つまりその質素であるとか貧乏であるっていうことを恥じなかったんですよ。日本人が恥じることは嘘をつくこととか、そういうことが恥ずかしいこと。貧乏なんて全然恥ずかしくないんですよね。恥ずかしいのは嘘をつくとか、無駄に金をせびるとか、まあ、誠実さに欠けるとか、恩義を果たさないとか、恥ずかしい目に遭うとか、こういうことが恥であってですね、悲しいことであって。まあ本当にこう、文化としては、もう世界に見ることができないぐらい素晴らしい文化でしたね。まあこういった文化がですね、私はこのブログでも再々言ってきましたけども、抽象的に言ってきたんでね、私が若い頃勉強したこういったやつで、それで私がかつ、昨日と読んでるのは私が書いたものですので、少し原文とちょっと違うかもしれませんけども、そういう上げ足を取るんじゃなくて、私たちは渡辺教授さんと同じ心境ですね。まあ、少しぐらい自分の引用するものを引用しますからよろしくお願いしますなんて言わなくていいよと。まあ、武田さんとはもう親しいから、まあ、自由に使ってくださいよと。少しぐらい違ってでもいいですよ。その心はですね、渡辺教授さんの心は、私の活動は、ここに肩書きのない人生ってありますけども、肩書きだとか、私が何を言ったとか、著作権であるとか、そういう死を末端のことを渡辺さんが気にして通られたじゃなくて、渡辺さん本当に人生をかけて、日本の昔はどうだったかっていうことを書かれてるわけですね。で、私はそれを読みましたから、私としてその読んだ感想を、いや、昔の日本人って偉かったなと思いましたんで、そのまま書きましたけど、まあ、渡辺さんに言わせればね、そういう論評よりか、まず先に、その、日本っていうのはどうだったかっていうことを皆さん知ってくださいよっていう、それが大切だから、 私の著作権とか、ちょっとちっちゃいとこ間違ってるとか、そういうことでは問題がありませんよっていう、そういう立派な人でしたね。まあ、ちょっと控えめな日本の文化人という感じでした。今はまあ、ものすごくね、一見文化人と称する人も、いたけだかだったり、威張ってたりしますけど、まあそういう現在の日本人とは全く違う、本当のこの江戸時代の日本人のいいところを十分に引き継いだ、非常に立派なことでした。まあ去年の、確かに2022年去年の12月25日にですね、ご他界されたと記憶しておりますけれども、本当にこう彼が生涯をかけて、昔の日本の姿をですね、日本人の考え方を生々しくお伝えいただいているということは、とても感謝すべきことだというふうに思います。